お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
クイーンズランド州ゴールドコーストに日本舞踊を披露する非営利団体桜ダンスグループがあります。2008年の9月に活動が始まり、今年創立から12年が経ちました。この桜ダンスグループの創設者で踊りをボランティアで教えているトムソン純子さんにお話を聞きます。まずは桜ダンスグループが始まったきっかけからです。
そうですね、あのきっかけはまず日本舞踊が大好きということで、なんですけれども、私オーストラリア人の主人と結婚しまして、こちらに来てからですね、両親を、こちらの両親含め近所の皆さんとか、いろんな方に親切にしていただいて、何か私でも役に立ってお礼と言ってはなんですけれども、何か役に立つことはないかいなと思いまして、で、大好きな日本舞踊を通じて、今まで着物とか日本舞踊とか見たことのないような方がたくさんいらっしゃると思うので、そういう形でお役に立てて自分も楽しめたら嬉しいと思いまして、始まった感じですね。メンバーはいろいろ変わっていますけれども、当初すごく人数少なかったんですけれど、今はですね、お子たち7歳から16歳まで8人で、大人の方は、9人を稽古に見えていて、今コロナで5人お休みされてますので、私はですね、踊りをボランティアで、皆さんに習っていただいてますので、お仕事という形ではないんですけれども、一緒に日本舞踊を通じて、日本文化をご紹介するという、イベントとかにですね、協力をしていただける方に習っていただいてます。
日本舞踊というのを教えるのは特に外国だと大変だと思うんですけれども、例えば着物を着るとか、その踊りの道具であるとか、もちろんその教えるお稽古でご説明するときとか、どういう感じでされてるんでしょうか。
まずお着物はですね、自分で持っているものもありましたし、日本にコロナ前は年に何度か帰っておりましたので、自分の目で選んで購入してくるとか、親切な方でご寄付に使ってくださいって言っていただく方とか、あと習ってくださる方で自分で持ってる方もあるので、いろいろですが、そういう形でお着物をして使っているんですけれど、小道具はですね、さすがにお扇子とか傘は作れないんですけれども、踊りに使う小道具によってはお手製で作れるものがありますので、いろいろ工夫して作ったりしています。かんざしとかも作ったりするんですけれども、それも皆さんご親切にこんなものは使えないかしらと言って、ちょっと日本的なものとか日本的な柄の生地があるけれどどうかしらと言って寄付していただいたりしています。皆さんに助けられて。
そうなんですね。先ほど、今年9月で12年ということでしたけれども、長く、しかもボランティアでされていて、これだけ長く続くというのは、何がどういう気持ちがこの12年間あったと思いますか。
そうですね、まず、家族 の, 応援がすごくもちろん大きいんですけども、家も提供していることになりますので、主人と息子がいるんですけれども、よく理解してくれて、いろいろ応援してくれることと、周りにいるお友達がとてもよく応援してくださる、それから習いに来ていただく方がですね、本当に熱心に習ってくださって、イベント例えば、定期的に伺っているナーシングホームとか、あるんですけれども、もう積極的に参加してくれてんですね。で、小さいお子さんとかでも、今6歳から始めて今11歳になっている子とかいるんですけれど、小さいお子さんでもとても興味を持って やってくれるので本当にありがたいんですが、そういう一生懸命やって、いただける方が周りにいるのでとても励みになります。もうなんか踊りが大好きなので、もう張り合いというか、これなくなったら、このコロナの間しばらくお休みにさせていただいている期間があったんですけれど、なんか物足りなくて、物足りなくて早くどうにかならないかなと思っていましたら、生徒さんの中からね、皆さん寄って10分ビデオを送ってくれたんですね。ビデオを作って、励ましていただくというか、ちょうど私の誕生日もあったので、メッセージを兼ねて、もう日本にお帰りになった方とか、もう今お稽古に来られてない方とかも入れて、皆さん一言ずつコメントいただいて、とっても励みになったんですね。その中には今お休みだけれども一生懸命練習していく、いますので、再開になった時にびっくりさせますよとかね、言ってくれるお子さんがあったりとかしてね、とても嬉しかったんですね。
今コロナウイルスの話もありましたけれども、どうですか、やはりお稽古をお休みしたり、またはイベントが減ってしまったりとかありますか？はい、特にナーシングホームは今訪問が難しいかと思いますけれども、
ね、はい、ナーシングホームはもう一切伺えないんですね。で、2月の1日にも一つイベントがあって、2月の1日からすべて予定していたイベントが、10月の分までちょっとキャンセルになったので、ほとんどイベント大きな会とかですね、そういうのがキャンセルになってしまったので、あれですが、イベントのオーガナイザーの方も来年お願いしますねと一言こう添えていただいたりですね、あれですから、来年に希望を持って今は力を貯める時かしらと思ってるんですけれど、
振り付けとかをされたりとか、オーストラリアのオリジナルっていうのも変ですけど、オーストラリア風にちょっとアレンジした、踊りをされたりとかっていうのもあるんですか？
オーストラリア風といいますか、私たちは、ほとんど私が振り付けをして、創作、今は創作ですね、創作の感じですけれど、振り付けは、自分で心を込めてさせていただいているつもりですので、オーストラリア流みたいな感じ、ゴールドコースト流みたいな感じになってしまうんでしょうか。
好きな作品はどういうものがありますか？
はい、ですね、いろいろあるんですけれども名前が桜グループということ、桜ダンスグループということで曲を桜のにちなんだ曲を、作曲していただいた曲が2曲あるんですね。
はい、
1曲はゴールドコースト桜って呼んでるんですけれども、オーケストラ風の曲なんですね。そちらも大好きですし、生徒さんの中からピアノが上手な方があって、作曲してくださって桜舞うっていうのがあるんですけれど、それもとても大好きです。
12年間を振り返ってたくさんあるとは思うんですけれども、特に思い出に残っているステージだったり出来事ってありますか？
そうですね、たくさん、本当にたくさんありますね。一つ、一番最初の頃なんですけれども、そのナーシングホームに行った時に、始まった頃で、これでいいのかなと思いながらの頃でしたので、家に帰ってきて見て、ビデオの中にですね、たまたま確か盆踊りの一部を手を叩きましょう、ここは手をこうしましょうという形で皆さんにね、モーニングティーの後ですから皆さん少し運動ですよということでやっていただいたんですが、中にちょっとご不自由な方がいらしたんですけれど、一生懸命ついてやってくださっている方があったんですね。でそれでパフォーマンスしてるときは大勢いらしたので気がつかなかったんですけれども、家に帰ってそういうのが映っていたのが見えたので、ちょっと感動してしまい、ぜひこれは喜んでいただけるように頑張っていかねばならないなとその時に思ったんですが、それがもちろん私のエネルギーの源の一つになってるんですけれども、 はい、そうですね。あと、まあ、あのいろんな機会をいただいて、あのファンドレイジングとかチャリティーとか行かせていただきますが、はい、あのチャリティーでね、あのこう例えば募金が集まって、こういうところにあの使いましたということで、お礼 の, あのカードとかねいただいたりとかすると、あのもうグッときちゃうんですね。習ってくださるね、あのお子さんたちも小さい時とか、あの絵を描いてくれたりね、私なんかとても美人に描いていただいて、桜の枝を持って、お扇子を持って、
あ、素敵ですね、あ
の描いてくれたり、も宝物ですね、本当に。日本の文化っておもてなしの心っていうのがすごくあると思うんですね。
はい、
うん、まあ、分かりきってはいないんですけれども、あのどういう文化でもこうなんていうんですかね、尽くすとか人のためにとか、まあまあ自分のためもそうなんですけれども、おもてなしの心っていうのが あって、それを大事にしていくっていうのと、うん、それから自分であの教えていかれるということは、あのとてもありがたいことで、人に教えていくことで自分で気がつくこととか、うん、学べることがたくさんあるんですね。ですから、いくつになってもあの新しい発見とか、あ、こんないいことがあるんだなということに気がついていけるような人生でありたいと思います。
ゴールドコーストを拠点とする桜ダンスグループの創設者で踊りを教えているトムソン純子さんでした。桜ダンスグループでは、踊りで使う小道具の一部やかんざしなどを手作りしているそうです。またトムソンさんは、パンデミックが収束したらこれまでの活動をまた再開し、見る人、踊る人、そして自分自身がみんな楽しみながら、日本舞踊を少しでも広く伝えていきたいと話していました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。